井正治の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井正治がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井正治をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。すっかり秋も深まりまして、私は秋になると柿が大好きで、柿がこうだんだん色づいてきますとね、ああ秋だなという感じがしてですね、嬉しくなってしまうんですけど、それにちょっと寒くなってきましたこの頃ね。それで寒くなってきますと、私の場合はもういつもこう秋を嬉しい気持ちと一緒にですね、もうすぐ寒くなるなっていう刑務所の感覚を思い出しちゃうんですよね。刑務所っていうのは本当にこう寒さが敵で、全くこう自分を温めるものって体温以外ないんですよね。ですからこの季節になるといつも、もうすぐ寒さが来るんだなって、手の先しびれるようなあんな痛みが来るんだなとこう思ったりしてしまうんですよね。ですから、嬉しくもあり、ちょっと寂しくもあるという秋なんですけども、今日は10月22日ということでですね、私の記録はいつもその私の昔に帰ってしまうんですけど、あの時取手警察署で富田刑事と早瀬刑事、みんなに囲まれてこうやってた時だなっていつも思ったりするんですけどね、本当に冤罪というのはそういう意味で強烈な体験をしているわけでして、多分自分の生涯消えるまでこの思いを抱きつつ生きていくんだと思うんですけど、今夜はですね、最初にその強烈な体験の中で作った闇の中にという曲を聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
カエルの泣いている夏の闇には子供の僕が眠っている。ぬくもりだけの時に抱かれて漂いながら、光あふれる夜明けは、夜明けはいつと、カエルの泣いている夏の闇には子供の僕が眠っている。コオロギ泣いている秋の闇には母の悲しみが眠っている。安らぎと優しさの微笑みを浮かべ、明日をなくしたお前に夢をあげますと、コオロギ泣いている秋の闇には母の悲しみが眠っている。木枯らし泣いている冬の闇には、
闇の中にでした。コオロギ泣いてる秋の闇には母の悲しみが眠ってる、おふくろもきっと今このコオロギ泣いてるどっかで、そして何度ね私のことを思って泣いたのかなっていつもこう考えるんですよね。親不孝っていう罪はもう生涯消えないっていう思いをこう強烈に、この歌を聞くたび、自分で聞くたびに思いましてですね、本当生きてる、ご両親が生きてる人はいいなと、いくらでもこうやり直せできるんで、ぜひできる限りの親孝行して、もう声かけるだけでもいいし、会いに行くだけで、優しい言葉だけで本当にいいんで、ぜひ生きてる方はですね、できる親孝行してほしい。いなくなってからでは遅いよっていうことなんで、ぜひ親孝行お願いしたいと思います。で、さて今夜のゲストはですね、同じ冤罪仲間で、 私のようにこの悪い事件じゃないんですけど、その警察に、でっち上げられた、本当に何もない事件ででっち上げられたという冤罪仲間の二本松進さんに見ていただきました。二本松さん、今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
二本松さんの冤罪というのは、あの築地警察署ででっち上げられたわけですけども、二本松さんは神楽坂でお寿司屋さんを経営されておりましてですね、日常的にその築地の市場に仕入れに行くっていう、そこでその築地警察署の府警さん、女のお巡りさん2人にこう駐車違反をめぐるやり取りで公務執行妨害をでっち上げられた、そういう事件なんですけど、二本松さんです。今日はですね、その件についてゆっくりお話していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。二本松さんはそのお寿司屋さんを経営してますよね。
はいはい。
神楽坂の、
はい、
いいとこで、
いえいえ、東京のチベットで
経営。チベットチベットあの私もなんとかね、あのお邪魔したんですけど、本当に美味しくてね、もう自慢は何ですか、お店の。
お寿司だけじゃなくて、ね、魚とお酒、
はい、
三拍子揃ってる点ではちょっと稀有な店だと思ってます。
日本酒がうまいですよね。
日本酒も焼酎もワインもシャンパンも全てお酒なら揃っております。
あの日本酒ってどなたが仕入れるんですか。
もちろん私です。
あ、そうですか。どんな風に仕入れるんですか。
私はかなり日本通で、日本酒通でして。
あ、そうそう、日本酒も日本酒でした。
そうなんです。
そうですか。本当に美味しいですよね。
はい、
あ、いや、もうぜひ皆さんもですね、神楽坂の銀へいらしてください。まあ、ごまじゃないですけど。
お待ちしております。
そこで仕入れは行かれるわけですよね。
そうですね。その当時はもうほとんど毎日行ってました。
当時って言いますね。今は行ってないってことですか。
今は板前の方にみんな分担して任せてます。
でこの事件があった当時というのは、日常的に日本
橋さんは毎日行ってましたね。
毎日の朝、
はい、朝
何時頃行かれ。
朝大体6時ぐらいに家を出てっていうことですけど、はい、その当時は、その日は、事件のあった日はちょっと遅めでしたけども。
事件のあった日っていつですか。
2007年の、はい、10月11日。
わかりやすいですね。
ええ、
8年前の。
そうですね。
11月11日
櫻井さんの記念日の翌日です。
そうですか。それで朝行って、
はい、
11月11日にいつも通り、
はい、
私築地っていうのはほとんど行ったことなくてわかんないんですけど、仕入れの車っていうのはいつもすごいんですか。
もう駐車場もあるんですけども、はい、そこはもう満杯で、
満杯、
周りの道路はみんな放置駐車であふれ返ってるところです。
仕入れに来た方がそのまま止めて市場行って、
市場行って放置してても、はいはい、法定禁止だろうが、はい、指定禁止だろうが、もう治外法権的に、
まあ、商売のあれ
で、ね、警察が許すと、要するに繁華街ありますよね、観光地、という大体同じですね。
あ、なるほどね。そので事件のあった日の状況もそんな状況で、
そうですね、
行ったら、
はい、もう車で二重駐車、
はい、
縦駐車と、
はい、
もうあふれてる状況でした。
よく知らないですけど、やっぱり馴染みのっていうか、自分の行く仕入れの店ってあるわけですよね。
もちろん通常はですね、はい、地下鉄で行くんですけど、車で行くときは、
はい、
野菜とか果物を主に大量にっていうか段ボールで買うっていう時だけ車で行くんです。だから止めるとこ大体もういつでも決まってますんで、二十数年間、
はい、
大体同じようなところに止めてました。
ああ、そうですか。じゃあその日も同じ、
はい、もちろん、
でその日はお一人で行ったんですか。
いや、その日はその日っていうか、私は目が悪いんで、
はい、
車の運転も5、6年その当時からしてませんでしたんで、はいはい、麻生木が苦手な妻を起こして、
はい、
連れて行ってもらいました。
麻生木、奥さんが苦手なんですか。
あ、じゃあ私が、
ああ
麻生木は家内ですけど、早く私を連れて行ってという形で。
なるほどね。そうですか。で、まあ、仕入れてどういう状況だったんですか。まず
仕入れて帰ってきましたら、
はい、
まあ、一度また違う八百屋に行って戻ってきたら、
はい、
警察官が、はい、助手席にその荷物を入れて、
はい、
入ろうとしたけども、なかなかちょっとドアが 柵にぶつかるような感じだったんで、
はい、
前に出て、見ましたら、車の右前あたり発車を妨害するあたりに府警さんがいたんですね、
はい、あ、要するにちょっと整理すると日本バスが一遍仕入れをして、
はい、
もう一度仕入れに行ったって。
そうですね。
なんか忘れたってことだ。
そうですね。ちょっと枝豆を買い忘れました、はい、
じゃあすぐ戻ってきたんですか。
もちろん。
あ、何分間ぐ
らい。大体6、7分、10分以内だと思います。
一遍仕入れたものを車に入れて、
はい、
忘れたと言って戻ってまた買ってきたら府警さんがいたと。
そういうことですね。
でそのまあ乗りやすいようにちょっと車で前で出そうとしたらその妨害するように府警さんが立ってたと。
府警さんが立ってたのを、まあ発見したわけですね、はいはい、
その方の名前なんていうんです
か。高橋真知子さんの巡査ですね。
そうですか、はい、いくつぐらいの方なの。
53歳ということで、独身の53歳の府警さんっていうのを後から聞きました。
なんかイメージすぐ出るような感じなんであんまり、そうですか、
はい、
でそれでもだその、まあ、出さないように位置にいたんで何か言ったんですか。
発車しますんでそこをちょっとどいてくれませんかって言いました
。そしたら何ですか。
そしたら黙ってるんですね、初め、むっとした顔して、だけどなかなかどいてくれないんで、もう一度すいません、発車しますんでそこどいていただけませんかって二度依頼しました。
そしたら、
その場所を指さして、ここは法定禁止エリアだ、
はいはいはい、
と言いました、
はい、それで
それで私は、法定禁止車両でも他の法定駐車車両と違って、
はい、
うちのは今発車しようとしてエンジンもかかってるし、
はいはいはい、
なんでダメなのと、
はい、
まあ、発車は早く発車しなさいって言うなら分かるけど、妨害するっていうのはおかしくないと。
そうですね、
とか言いました、はい、
そしたら何て言ったんですか。
そしたらしばらくちょっと絶句しまして、いや他の車は、まあ、ちょっと前に戻りますけど私の車は乗用車なんですね、
はいはい、
ね、乗用車だから観光客と間違ったのかも分かりませんけども、
なるほどね、
他の車は仕入れ車両だから放置駐車が許されるけど、
はい、
お宅の車は乗用車だからダメと、そういう言い方してきたんですね。
なるほどね、はいはいはい、それで
うちの家内がそれを聞きまして、車から降りてトランクや後部座席を開けて、そこに山と積まれてる荷物を見せましたら、
はいはい、
仕入れ車じゃないですか、
はいはい、そうですね、
ですからまた絶句しまして、
なるほどね、は
いはい、それから、すぐ考えた考えついたのは、彼女が考えついたのは、いや仕入れ車両でも貨物車じゃないからダメという、どんどん意見主張を変えてくるわけです。
なるほどね、はいはい、でも運転手席に奥さんが乗ってたんですよね。
もちろん
普通なんていうか我々ほら車乗ってね、
はい、
例えば携帯が変わってきた時駐車禁止の行きエリアだろうとそこに止まって電話するじゃないですか。
そうです。
それ別に違反にならんじゃない
ですか。ならないですよ。だから違反じゃないんですよ。
そもそも
高橋その巡査っていうのは、
はい、
実際にはそこを一回通り過ぎてるんですね。この車を通り過ぎてるんですけども、
ええ、
うちの家内が他の車はみんな放置駐車だから運転手いませんから、
はいはい、
何もないわけですけど、ただ通り過ぎるわけです、ところがうちの家内は運転席にいたのに、自分たちに挨拶しなかったと、それでムカッとしたっていうのが一番の原因らしいんですよ、最初の原因、
要するに我々は見逃してやったのに挨拶もしないで、なんだ不届きのやつだって意味ですか、ね、
見逃してやってる。
そうだ、
そうですね、
普通法定禁止エリアなのに多めに見てやってるのに、その挨拶しないのは何も、そんな話なんですかね。もしかしたら
多めに見てやってるっていうよりもね、まあ、自分たちが朝早、早朝から、パトロールしてるのに、自分たちに挨拶なかったっていうのはおかしいんじゃないかと、そんな感じですね。
そうなんですか。いやしかしそもそも本当にこうなんですかね、運転手が乗っていてそういうふうに駐車違反だと言われたら、確かにね、なんですか、さっき日本橋さんが言ったようになんかムッとしたっていう、その感情の続きなんですね、これね。
そうですね、はい、感情のやっぱりもつれっていうのは、
はい、
あると思うんですけども、
はいはい、
即警察官 の、まあ、あの警察法によればですね、職権乱用なんですね。普通はあの運転席に人がいたら、うんうん、警察官は何もクレーム言わずに離脱しなくちゃいけないというのが指導なんですよ。それに反してのを、まあ、指摘されちゃって余計になんかあの
向こう
自分が納めようと引っ込みがつかなくて納めようと思ったんだと思います、ね。ま
あ、じゃあそれでその、まあ、やり取りした後それでどうなったんですか。あとはその次の続きって言います。
その後うちの車が仕入れ車っていうのを見せられたんで、はい、いや今度、貨物車じゃないとダメっていうんで、はいはい、その違う2人で労働してますんで、はい、違う婦人警官が私を特殊標識のところにですね連れて行って、はいはい、いや貨物車なら放置が許されるけど乗用車はその中に入んないんだっていう説明をしました、
はいはいはい、でも放置じゃないですもんね。
放置じゃないし
運転手がいるんですもんね。
放置じゃないし、うん、その解説がまた間違ってるんです。間違ってんじゃなくて要するにデタラメなんだったんですけども、はい、要するにその標識はですね貨物の周回中の貨物車を除く、それは、はいはい、指定禁止エリアなら止まっていいけど、はい、放置法定禁止エリアに何台も止まってるんで、はい、それを指摘されたらもう話にならないで、はい、要するに優先警察の取り締まりっていうのは優先順位があって、うん、どっちを優先しなくちゃいけないかって言ったらもう歴然なんですね、
はいはいはい、
だから結局その、うん、渡辺澄子巡査部長だったんですけども、はい、その人もやはりまた絶句しまして、はい、車の方に一緒に戻ってきたんですね。
で結局要するにその放置のトラックがいっぱいあって、そもそも本当はそれでダメなのにちゃんと運転手に乗ってる日本橋さんがそのなんていうか向こうの、ね、挨拶しなかったとかなんとか感情で
イチャモンつけようとしたんですよ。
だからだんだんエスカレートしていったっていうことなんですかね。
そうです。もう完全に、うん、他の見てる人からすると、うんうん、反狂乱的になって、はいはい、それで私の方にですね切符ケースを私運転手じゃないのに、ええ、切符ケースを前にして、ええ、私に向かってそれを振り払わせようと思ったんですけども、免許証を出せ私のところ迫ってきたんですね、
はいはいはい、免許証それで
だけど私は私から反則切符を取ろうとしてるのかと思いまして、はいはいはい、いや私運転手じゃないよと出す必要ないんじゃないって言いましたら、はいはいね、余計にまた自分 の、 罪っていうか、うん、運転手じゃない人間に反則切符切ったらもうそれだけで職権乱用ですから、はいはい、それを悟ったのか今度はまだ問答を続いている時に運転席のドアにちょっと触れたことを思って、うん手が挟まれたか暴行を受けたというあれで築地署に、暴行暴行と無線通報してしまったんです。
じゃあそのやり取りの間に突然暴行暴行って言って連絡したってことなんですか。
全くこちらは暴行を振るわれたことはあっても、振るったことはないのに、私が暴行暴行って犯にされてしまったんですけども、その暴行を受けてますという時に、私とその高橋巡査というのは 2,3 メーター離れたところにいて、それを聞いて私が暴行誰がって言って迫りましたら、ざまみろって顔してました。
ああ向こうがね、
はい、
もうその高橋さんという父兄が暴行で やってやってざまみろって顔したってことなんですか。
そうですね。
あその時見物人はいたんですか。
見物人はもう50人から100人ぐらい。
あそのなんか今でも話できる人なんかいるんですか。
もちろんその後、うん、翌日以降にですね、はいはい、警察はもうな多分10人以上は目撃者捕まえてると思うんですけど、はいはい、一切出さないんで、はい私どもが翌日以降探し出したのが4名います。
あでその形はやっぱり今日本橋さんに言ったように何もないのにっておっしゃってるんですか。
そうです。全く何もないのに、だから車上荒らしかなと思ったり、何もないのに例えば駐車違反だとしてもね、逮捕される全くないのに、
はいはい、
っていうんでみんなすごい印象に残ってた。
なるほどね。
パトカーが6、7台は来ました。
あじゃあ相当大騒ぎですね。
パトカーとか
すごい大騒ぎ。
もう最後はパトカーが鳴り響いた時は、もう100人以上にはなってました。
あそうですか。 で結局その新山さん不起訴ということで裁判にはなりませんでしたよね。
そうです。もうあの相手は何とか不起訴にして、実際には今、婦人警官たちは私に暴行を振るわれた、積極的に暴行を振るわれたということなんですけど、肘でですね、その巡査の胸を直接7、8回突いたと。それも L 字型で、こういうカマキリのような格好をして張り目突いたっていうのが、だんだん横になったり、最後不起訴になった時は検察官が相手が突き出した、要するに相手が暴行を振るった時に、はい、その切符ケースに触れたでしょうと、触れたらもうそれだけで公務執行妨害だっていう判例があるので、
それでちょっと
認めなさい、
ちょっといいですか、警察で調べられましたよね。それ、そこで終わって警察
調べないも調べない、
そこで一番印象に残ってるってどんなことありました、調べの中で。
もう調べの中で、
そう、要するに高橋とか渡辺という直接警察官は調べないですよね。
そうです、私の場合一番あれは何はともあれ自白しないと、暴行したのを自白しないとずっといさせるということと、それで私を運転者にしようとしたんですね。運転してないのに、もう家内だっていうのを分かってるのに、私を運転者にしないと、要するに切符ケース着出したのがもう不法行為ですから、だから私を何とか運転手にしようと思って、そういう要するに運転者かどうかを確認 しに来ましたけども、私が運転者じゃないっていうのもはっきり分かると、もう分かってるわけですけども、後から私を運転者にして2メーターぐらい運転したという供述書を作ったぐらいで、
いや作った供述書も作ったって言ってることは認めたんですか。
いやいや、私は認めてないですよ。
だから要するに向こうが仕掛けてきた、
相手がただ自分たちで後から作ってたということですけども、要するになんとか捏造し、もう要するにないことを全て捏造したんです、
ね、要するにその二本松さんが運転したようにその事実関係を作ろうとしたこともあったということ、それも印象に残って、あと他にあります、どっか
の。あと一番のあれはですね、私が留置場に入れられる前に、いくら婦人警官だからって言ったってね、50過ぎの、ね、独身女にヒステリーを起こさせる方が悪いんだよ。
なるほど。
という
男の警察、
ふざけるんじゃないというような、
そういう男の警察官がそう言ったんですか。
そうなん自分たちで処理しろよと。
そうです。あ、そうですか。で結局その警察の調べというのは自白というか、何日くらいいたんですか。
19日も
捕まって、それで
出会いました。
あそこで19、
それで一番印象さらに残ってるのは、何しろ警察官に暴行を振るって殴った、それちゃんと白状し自白調書を作ってくれれば、釣れればもうすぐ 出られるんだよ。
この前も時間と同じですね、認めたら出してやるよ、
認めたら出して
あ
げる。
はあ、なるほどね。あ、そうですか。で結局検察官のところにも行って、最終的にどうなったんですか。
最終的に警察官は、7、8回ついたっていう
検察官ね、
検察官ね、はい、それを認めれば、出してあげると、はい、だけど自分の言うように自白調書を書いてくれないと、はい、起訴すると、はい、起訴したら 99.9%
有罪
になると、はい、判例もあるよと、はい、判例と戦いますかっていう脅しを受けました。
検察官にね、検察官なんていう検察官、
後藤真希検察官。
女の子ですか。
女性なんですけども、現在判検交流で、検察官になってたんで、千葉の地裁の裁判官になってます。
そんなのも裁判官やってんですかと。
もうね、信じられないですよ。もうこんな、でたらめを、
はい、あ、そうですか。で結局でも起訴になったんですけど、起訴になってね、一応まあその裁判にはならなかったですよね。
なるなった。
で、当時釈放されたということ で、
はい、
で今は裁判やってます、その後は自習でまた聞きますけど、
はい、
とりあえずその警察と検察体験してどんな思い持ってますか今。その
警察はもう全部事実を知ってて、自分たち一度逮捕したらもう絶対に、有罪にしないと許されないというのを自分たちで ひしひしと感じて、まあこちらは無実の被害者なんですけど、それを加害者に仕立て上げるっていうのにもキュキュとしてましたね。
なるほどね、わかりました。で、黒板のことはまた来週お伺いしますんで、はい、はい、よろしくお願いします。
こちらこそ。
二本松さんのお話を聞いてですね、改めてそのどんな事件でも警察というのを一遍言い出したら後に引かないって言いますか、間違いを認めないっていう、改めて感じますよね。でも、まあ、日本末世のようにこう戦わないで泣き寝入りっていうんですかね、してしまう人も多分多いと思うんですけど、もし皆さんがですね、警察に冤罪を仕掛けられたり、あるいはそういう事実を目撃したら絶対に見逃さないでほしい。やっぱりそういう社会の声がなかったら、でもこれ変えられないですよね。ですから、ぜひ正義を守られる警察になるために、きっと多くのお巡りさんはそういう人も多いと思いますので、ぜひ皆さん、今日の二本松さんのお話を伺ってですね、その正しい警察にするためにも皆さんの監視をですねいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。本当にこう多くの冤罪のお話を聞くたびにですね、まあなんていう日本という国なんだろうという思いをするんですけど、ね、やっぱり戦っていけば、正しい声を上げていけば必ず変えられると思いますので、私もこれにめげずに頑張っていきたいと思います。今夜もゆらゆら春を聞きながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。
ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみ、季節は流れゆく、空の下の人の上の、どこかどこかどこか、春待つ人の心に花咲く時はいつ、きっといつか、そうさ、いつか夢の朝が、ゆらゆら春は来るね。
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はmail@onsenmura.net、 おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井昌司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井昌司をラジオパーソナリティ演習会でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
友がいるじゃないか、ゆらゆら春は来るね。